今日は、顕示式そして記念会ということでありますけれども、その顕示式の前のおすすめも、また記念会の、このメッセージもですね、この礼拝を通してと願わされています。本当に祝福を感謝するとともに、永遠を思う時が備えられている、本当に贅沢な一日っていう、まあ、そうした中で、今朝はアブラハムの生涯を分かち合うように導かれています。まあ、お集いくださった皆様がそれぞれの立場で、私のメッセージを受け取れるように、主がそのようにしなさいと、私のメッセージをそれぞれの立場でそれぞれに受け取れるように、アブラハムから語りなさいとお示されましたので、そのようにさせていただきます。考えてみますと、顕示式もまた私たちに与えられた天国の希望も、アブラハムの生涯の上に神様が成してくださった出来事に端を発しています。アブラハムという名前を初めてお聞きになる方もいらっしゃるかもしれません。アブラハムという人物は旧約聖書の創世記に登場する人物っていう、神様に作られた人はある時神様に背を向けて、当然受け取れる、いや受け取るべき祝福を受け取れないものになってしまった。そのために、その回復のために、神様は一人の人を立てて、もう一度ご自身の祝福を人が受け取れるように計画してくださった。そしてそのために神様から声をかけられたのがアブラハムでありました。アブラハムはその神様の語りかけに応答し、祝福のもといとなった人物。彼は75歳の時に神様の御声を聞き、生まれ故郷を置いて私の示す地に行きなさいという、その神様の示しに促しに応答して一歩踏み出していくという、その後にですね、今日持たれます顕示式のモデルとなっています自分の最愛の一人子イサクを捧げるという試練も経験したり、あるいはついに天国の門へと人々を導くところの水先案内人になった人っていう、これらのことは後ほど触れさせていただきたいと思いますけれども、初めての方なんとなくイメージできるでしょうか。75歳で神様の御声を聞きっていう、まあ、ひげは生やしていたでしょうかね。俗称といいますから、何千人かのしもべたちを抱えて、本当に羊や牛やという、まあ、杖を持っていたというような、そんなことでしょうか。そしてこのアブラハムという人物の名前は聖書の至るところに登場する。今から2000年前、ユダヤの国においてもイエス・キリストに敵対する宗教家たちもですね、こだわりを持っていたのはアブラハムであって、彼らは私たちはアブラハムの子孫なんだとキリストに訴えるという、まあ、そんな宗教家たちにイエス様は、アブラハムの子であるならアブラハムの技をしなさい、そんなことをアブラハムはこの私にしなかった、んちょっと待ってってよ。今から2000年前にイエス・キリストは乙女マリアを通して地上に生を受けられたわけでありますけれども、それよりもさらに2000年前に存在していた族長アブラハム、今から言うならば4000年前のことですけれども、そんなことをアブラハムはこの私にしなかった。イエス様とは一体誰なのか。聖書は神ご自身であると、神ご自身が人の姿をとって来てくださった、そう語るわけであります。すごいことであります。神ご自身であるお方が死ぬものとなってくださった、 聖書の神様は永遠の初めから永遠の終わりまであり続けられるお方、あってあるお方、死ぬことのないお方、その方が主を経験するものとなってくださった。聖書はここに愛があると言っています。何のためでしょうか。それは死ぬべき私たちが生きるためであります。作られたものである私たちであるにもかかわらず、私たちは、人は作ってくださったお方、神様に背を向け自分勝手に生きるようになってしまいました。王様が治めている王国において、その民が王に背を向けるなら、即刻打ち首とされても仕方がない。そしてこの世界はまさに作り主なる神様がお作りになり治めておられる王国、打ち首とされても、しかし父なる神様はご自身に背を向けた私たちが滅びることがないように、王子でおられるイエス・キリストを使わし、私たちが当然受けるべき罪の報いを私たちに負わせないで、キリストの上において裁いてくださって、裁きは終わった。そして永遠の道を備えてくださった。ありえないことであります。宗教とは不十分な私たち人が何とか神様に至ろうと努力する、努力をもって神に近づこうと善行や宗教的な儀式やそのように努めるもの、人が神に至れるようにと。しかし聖書はそうではない。神ご自身、作り主である神ご自身が神様の方から私たちを救うために人となって来てくださったと告げているわけであります。そしてやがて神様ご自身が完成される完全な王国、神の国、天国に、一度も私たちが神様に背いたことがなかったかのように迎え入れてくださるために、ここに愛がある。ここに人を作られた神様と人が作った神様との違いがあります。人を作られた誠の神様は許しと自由、永遠と希望を私たちにくださるお方。しかし人が作った神は時に純粋に神様を、あるいはご先祖様に感謝を持って近づこうとするものを利用して、何々しなければご先祖様は浮かばれませんよ、あるいは罰がうんぬんというようなことを言う教えはあまりないと思うんですけれども、どうして親が子に罰を当てたり呪ったりすることがあるでしょうか。時に人が作った神様は人をコントロールしようとする人々に利用されて、恐怖によって人から自由を奪ったりすることがあるけれども、まことの神様は私たちに永遠と希望を、将来を与えようとしてくださるお方。神様はどんなにご自身が憐れみ深くかつ真実であるお方か、そのことを示すために一人の人を選ばれた。それがアブラハムという人物でありました。すごいですね。75歳で神様の語りかけを聞いたときに、人生の最大の決心をして、まだ見たことのない地を目指して歩み始めた。 年を重ねてからですね、自分の生き方を変えたっていう。神様の御声を聞くことができたこと自体、75歳にしてすごいことだと思います。本当にさまざまなこの世のいろんなことの中で、そんな神様にの語りかけに耳を傾けるのは暇なんてないというところだと思うわけでありますけど、本当に神様の語りかけを聞くことができたこと自体奇跡だと思いますけども、しかしなお最大の人生の決断をして一歩踏み出したっていう、その姿勢が後の祝福のもとい、子孫を祝福するそのもといとなったっていう。でもそこには神様の恵みがあったんですね。実はアブラハム夫妻は子供がありませんでした、まあ、そうした中で、年老いたアブラハム、将来に希望がないそんな彼らに対して、あなたを祝福のもといとするという、それはあなたに子孫を、子供を授けるという、じゃあどんなに良いことを彼はしたのでしょうか。どんなに良いことをしたので祝福のもといとなることができたのでしょうか。というなら、そうではない、何も良いことをしたわけではないというのが、今日読ませていただいたローマ人への手紙の4章というところでありました。18節をお読みしますから耳を傾けてください。彼は望みえない時に望みを抱いて信じた。何故にアブラハムという人物は今から4000年前に祝福のもといとなったのか。彼は望みえない時に望みを抱いて信じた。良い行いによるのではない、それは信仰、神への信仰を抱いたがゆえに。どんな信仰でしょうかっていう。それは神様は私を決して諦めない、この私の生涯を神様は途中で諦めて投げ出したり、やっぱりもうやめたというのは投げ出したりなさるようなお方ではないっていう。アブラハム、せっかくお前に目をかけてやったのに、お前はあの時にあんなことをしたな、こんなことをしたな、やっぱりお前はダメだ。そうではない、決して神様はどんなことがあっても私を諦めることはなさらないお方だ。神様はこの私の不十分さをご存知の上で召し出してくださって、必ず私の人生を完成してくださるんだ。ご自身が語ってくださった約束を必ず実現してくださる真実なお方なんだという神への信仰、それを良しとして受けてくださって、ですから神様の祝福は私たちの努力によるものではなく、神様の真実と恵みによるのだと聖書は言っています。75年間の生涯、偶像の町と言われていた、まあ、人が作った神々によって治められているカルデアのウルというところで彼は生活をしました。そうした中でこの世というものがいかに移ろいゆくものであることを彼は悟りました。そうした中で、あなたを祝福のもととする、私が示すところに行きなさいという語りかけに彼は応答しました。なりますよ、次から次へとおそらくしばらくなるでしょう緊急速報でしょう、本当に、このカルデアのウルというところから父のもとを離れてと、彼は神様に従う道を選び取りました。そしてその生涯いろんなところを通りました。エジプトにおいてですね、 落ち延び、エジプトに落ち延びなければならないという時にですね、妻、麗しい妻、それが妻であるということをこうが明らかになったら、妻をこの、王の、このハーレムに、そうした時に私は殺されてしまう、だから私の妹と言ってほしいというようなですね、そんな嘘をついたり、あるいは本当に子供がなかったアブラハムについに99歳の時に与えられたっていう、もう本当に目に入れても痛くないというのはこのことでしょう。もう本当に可愛くて可愛くて、けれども2000人3000人とのしもべたちが本当に従っている族長であるアブラハムであるにもかかわらず、アブラハム様、アブラハム様、このことはどうしましょう、良きに計らえ、おお、イサクや、イサクや、もうどうにもならないという、せっかくの祝福として与えたものが祝福ではなくして呪いのように、祝福として受け取ることができないほどに、イサクに囚われていたアブラハムに神様はある時、あなたの一人子、最愛の一人子イサクを捧げなさい、葛藤がなかったわけではないでしょうけれども、イサクはそれを捧げようとした時に神様から声がかかるんですよね。イサク、その子に手をかけてはならない、あなたが神を恐れるものであることを今知ったと。そして神様は神様に捧げるべき羊を備えてくださってて、そしてそれを代わりに捧げて、まさに神様からの祝福としてイサクを受け取り直させていただいた。この子は私のものではない、尊い神様の祝福のもといなんだ、その尊い大切なこの子を私は、私たち夫婦は預からせていただいているんだ、なんと光栄、神様感謝しますと、そんなことでありました。握りしめることをやめて、この子は私の子、誰が何と言っても絶対に渡しませんという、そうしたことではなくて、いや私がしますではなくして、握りしめることをやめて、手を緩めて神様に信頼することの大切さを、この時アブラハムは学びました。必要なものは神様が備えてくださる、私が自分一人で何とかしなければならないこの子ではないんだ、この私以上にこの子のことを愛してくださっている神が、顧みてくださっている神がおられるんだ、分かりました。そしてアブラムは最高の天国の水先案内人となりました。最後にお開きしたい聖書をお持ちの方は、ルカの福音書の16章というところをお読みしたいと思いますけど、このことをもって終わりたいと思いますけども、水先、天国への水先案内人、それは有本勲兄弟も上野房子姉妹もまさにキリストにある天国への水先案内人だったということを思います。ルカによる福音書の16章の19節からイエス様がご覧になった天国のことを分かち合ってくださった箇所であります。お読みいたします。新約聖書の149ページ、お文字の方はどうぞお開きください。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザラという全身おできの貧しい人が寝ていると、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。 犬もやってきては彼のおできをなめていた。さてこの貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐、水先に案内人であるアブラハム、天国パラダイスというところですね、アブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデス地獄で苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にあの貧しい出来物に覆われていたラザロが見えた。金持ちは叫んでいった、父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。生前この貧しい人は金持ちのもとで仕えていたんでしょうね。ところがもうおできで働けなくなったので使い捨てたというようなことでしょう。なおこの後に呼んでもラザロを使わせてください。苦しくてたまりません。アブラムは言った。来よう、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けてしまいました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。そこからこちらに渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らには聖書があるではないか。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もし聖書の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死んの中から生き返っても彼らは聞き入れはしないであろう、というそうした箇所でありますけれども、一体何をこのところ教えているんでしょうか。短く終わりたいと思います。人は死んだら終わりではない。神によって作られたものは神の御前に死後の生があるということであります。そして天国への入り口という、天国への入り口という、この国の楽園というなら、天国への入り口と入り方と、この世の楽園への入り方とは違いますよという、この世の天国って、例えばですけど、ディズニーランドに入りたいと思えば、お金を払えば入ることができますけれども、しかし天国は金持ちでも入れない。こんな苦しいところに来ることがないように、方法が違う。神様を恐れる心と謙虚な信仰の心、憐れみの心こそが天国の道を開くという。そしてもうこんなところそっちに行かせてくださいと言った時に、大きな節が置かれているんだ。無理だ。そんな大きな節を誰が吹くことができるでしょうか。神が定められたという。そして必要なことは、聖書に記している私は王である、私は神の国天国の王である、私は私の王子であるイエス・キリストをこの世に使わし、完全な救いを成し遂げ、聖書をあなた方に託した。必要なことは聖書に記されている。この朝私たちはどんな信仰を持って神様の前に立たせて いただくでしょうか。今から2000年前、イエス・キリストは嵐の中敷いて弟子たちを向こう岸に行くようにと使わされました。その目的はイエス・キリストが神ご自身であることを明らかにするために。主はこの朝語っておられます。しっかりするのだ私である、恐れることはない、私はあなたの人生に責任を持とう、たとえ死の影の谷を歩むとも私が共にいる。有本と伊佐兄弟、上野草子姉妹はそのようにして天に帰りました。そしてあなた一人が抱え込む必要はない、この厳しい時代の中に私が大切な私の誇りの幼子をお前に託したんだ、私もあなたと共にこの子のためにこの子の人生を背負う必要なことは私に求めなさい。お祈りをいたしましょう。